こんにちは。19週目。19週目のスタートです。で、まあ、今までね、すごくいろんな話をしてきて。で、まあね、みんなのこのメールの文章とかメールの書き方とか、なんかみんなのセールスレターとかね、たまに詳細を送ってくれる人もいるんですけど、まあ、見ると、今すごく嬉しい気分になります。で、まあ、本当にメールの書き方一つとっても、1週目にね、こうもらってきた質問とか、っていうのはもう読むのがすごい苦労したんですよね。句読点がなくて、もうずっと横に書いてあって、で、もうすごく読むのに苦労して、理解するのに苦労して、で、やっと回答するっていうのがこう繰り返していたんですけども、だんだん本当に週を重ねるごとに、確実にコピーのレベル、メールの書き方っていうのがこう上手くなってきているので、僕もね、すごく読みやすくて、すごく回答しやすくなりました。本当に、すごく、成長してるなっていうのをこう感じてるんですけども、と、今ね、こう、16週目からいろいろ質問を受けていて、まあその、いろんなね、悩みを、あなたの悩みをいろいろと聞いてるんですけども、特に、その、やっぱり見込み客が集まらない、アンケートがどうしても取れない、っていうのが、まあ、多かったんですね。で、まあ見込み客が集まらないっていうのに関してはもう、純粋にお金をかけたくなければ、やっぱりマグマグでこう、複数紙書いて最初は集めていくしかないんですよね。まあそれはちょっと前回の通りにやってほしいんですけども、このアンケートが集まらないっていうのが、まあ、すごくね、みんな深刻な悩みだなっていうふうに感じたんです。そう。で、これは本当に何とかしないと、もうアンケート、お客さんの声からしか商品は作れないですよね。そう。お客さんの声からしか作れないんですよ、もう。そう。でね、本当にお客さんの声が取れない、アンケートが取れないということは商品が作れない、セールスレターが書けないって、もう全て何も始まらなくなってしまうので、アンケートだけはね、なんとかして、もう、取れるスキルを身につけてもらわないと、これからあなたが情報ビジネスをやるだけじゃなくてね、自分のビジネスとか、他のビジネスとか、まあ、他の仕事をしていても、本当にこれはもう絶対重要なスキルになると思うので、まあ、すごく悩んだんです。何が足りないんだろう、何が足りないんだろうって、ずっと考えていたんですけども、やっぱり最終的にたどり着いた結論は、コンテンツ。やっぱりその、コンテンツ力っていうのが足りないから、やっぱりお客さんが続きを読みたいなとか、この人のメールを次また来ないかなっていうふうに待ってくれない。プレゼントもらえるからアンケートを答えようっていう気にならない。やっぱりそのコンテンツを作る力っていう部分がもう少し足りないのかなっていうふうに感じました。なので、今日は重点的にそのコンテンツ作り、コンテンツ、そのメールマガジンとか無料レポートとか、まあその無料ビデオオファーとか、商材とかですよね。全部含めてコンテンツなんですけども、このコンテンツの作り方を重点的に話していこうと思います。そう。で、今回ね、今日の話を聞いたら、今、どうしてもその、村上さんメルマガが書けないんです。メルマガを書くのにもうすごく時間がかかるんです。3時間もかかるんです。丸1日かかるんです。ビデオオファー作ろうと思っても、喋って何回もつまずいて、消して、つまずいて、消して、もうそんな繰り返してできないんです。お客さんのアンケートを集められるような最高の無料オファーが作れないんです。っていう悩みがなくなります。やっぱりもう、すべてコンテンツ力です。そう。このコンテンツ力を上げる方法を、ちょっとね、これからね、今日、ちょっと時間をかけてじっくりと話していこうと思っています。で、今日ね、話すことは、その、あなたのコンテンツのクオリティを上げて、クオリティを高くして、価値を高くして、そして、そのコンテンツを書くスピードを、作るスピードを上げる。っていう方法を話します。そう。だから今よりも短いスピードで、今よりもすごいメルマガが書ける。今よりも短いスピードで、今よりもすごい無料オファーが作れる。っていう風になります。で、ただね、そのメルマガが書くのが早くなりますよとか、そうだな、無料ビデオオファーを作るのがね、早くなりますよとか、上手くなりますよっていうレベルではなく、そういうレベルの話ではなくて、人があなたを必要とする。あなたの話をもっと聞きたい。あなたのそばにもっといたいって思えるような、そのコンテンツの作り方を話します。そう。で、コンテンツってのはメルマガだけじゃないですよね。パブリックスピーキングも含めてコンテンツなので、本当に、まあお客さんとか家族とか恋人とかね、今好きな人とかね、そういう人が、あなたの話をもっと聞きたいっていう、まあ極端に言えばもう麻薬中毒者になるようなコンテンツ作りの話をしていきます。そうでね、でその、あなたとその僕も同時進行で、字の商材を作りました。あなたと同じように、ビデオランディングページを作って、アンケートページを作って、そしてメールマガジンを書いてブログを作って、そしてメールマガを書いて相互紹介して、そして商材を作ってセールスレターを書いて、あなたと本当に同じね、速度で同じように作っていきました。で、 実際に、まあ、質問があったんですけども、どれぐらいアンケートが集まったんですかとかっていう質問に対して、その、継承の参加者がこう、登録してくれてるっていうのがあるので、かなりちょっと正確な数字がわからないんですけども、継承の参加者も含めて、アンケートで200集まってます。200以上集まってます。しかもそのアンケートっていうのは、1行で字を直したいですとか、今すぐ直したいですとかっていう、そういう適当なレベルじゃなくて、本当に本音を書いたパッションのあるアンケートが200以上集まっています。そう。で、なんだろうな、やっぱり、その、6人ぐらいかな。確か6人だと記憶してるんですけども、6人ぐらいから、いつ商材を売るんですかっていうふうに言われたんですね。嫌な意味じゃなくて、早く、その、秘密を教えてくれ、もっと深い話をしてくれ。もちろんお金を払う準備は、ただで教えてくれなんて厚かましいことは言わないんで、早くこう出してくれませんかとか、教えてくれませんかっていうメールを6人からやっぱもらったんですね。そう。で、アンケートもやっぱり200人ぐらい集まってる。パッションのあるアンケートが200人ぐらい集まってる。そう。で、メールをこう、ちょこちょこ送ってるんですけども、ステップメールとかの関係でちょっと僕がミスしたところがあって、メールがこう滞ってる人がいたんですね。要はステップメールが届いてない人と届いてる人が分かれていて、届いてない人からこうメールが来て、なんか先日までね、毎日のようにメールもらってたんですけども、急にメールが届かなくなってしまったんですけども、私のパソコンの不調でしょうかとか、何か原因がわかりますかとか、メール書いてますか書いてなかったら失礼なんですけども、もし書いてるんだったらちょっと私のところに届くようにしてもらえませんかとかっていう、僕のメールをやっぱり待ってくれる人がこう、すごくたくさんいたんですね。で、やっぱりこれはなんでこういう現象が起こるのかなって考えたら、やっぱりその、コンテンツの、やっぱりクオリティなのかなっていう気がします。そう。で、この話をすると、いや、村上さんは、もう情報商材をそれはね、何十個も作っていて、セールスレターも何枚も書いていて、コピーも上手いし、才能があるからそういうことができるんですよ。僕とかね、私は、今から、その、コンテンツをね、初めて情報商材をこの継承で学んでやったばっかりだから、そんなうまくはいかないですよ、っていう意見があると思うんですね。それは、ちょっとあると思います。やっぱりもう、魅力的なコピーとか、引き金単語とか、もう身についてるんで人間心理とかが、やっぱりいいコンテンツを作れるっていうのがあるんですけど、本当にこれを考えてほしいのは僕が一番最初に作った商材、早漏の商材ありますよね。実はもうこの時からあったんですね。そう。で、マグマグさんで、70人ぐらいかな、80人ぐらいの読者さんがいて、で、毎日メルマガを書いていたんですね。で、やっぱりたまに疲れたりとか、まあ、当時奥さん病気、すごく病気だったんで、喧嘩して、メルマガをしばらく書けなかったら、読者さんから、メール来ないんですかとか、そういうふうなことを言われたんですね。で、当時情報商材っていう文化は、今ほどはやっぱり強くなかったから、その情報を売ってくれとまでは言われなかったんですけども、やっぱり僕のメールを待ってくれてる人がいました。で、その時に、僕はその初めてコピーライティングという言葉を覚えたばっかりで、コピーライティングを勉強し始めたばっかりで、で、今みたいにこんな、4つの学習タイプとかもちろん知らないし、そのベネフィットとかっていう言葉も全然知らない中でも、やっぱりそういうことがあったんですね。そう。で、なんでやっぱりそういうことが起こってるのかなって言ったら、まあ、一言で言うと、やっぱ提供の精神なんですね。そう。当時の早漏の時から、僕はやっぱりまあ、提供ってもう出し惜しみなくこうコンテンツを出して、でいかにね、面白く読んでもらえるかなっていうエンターテイメント性を、もともとの性格でこう考えていたんで、そういうところでこう、そういう結果が生まれてるんだと思うんですね。そう。だから、やっぱり、コピー力がないから、コピーの勉強が足りないから、情報ビジネスは知ったばっかりだからっていうふうに言ってしまったら、下を見てしまったらそこで終わってしまうし、やっぱりそういうふうにね、コピーの勉強してなくても、提供の精神をこうやっていたら、ちゃんと、そういうお客さんが商品を売ってくださいっていう奇跡のようなことが起こるっていうことはちょっと分かってほしいんですね。だから下を見ないでほしいんです。やっぱり上を見てほしいというか、いい例を見てほしいんですね。そう。で、僕はメンターにミスター X がいますよね。ミスター X がいて、ミスター X は、まあ、デビュー当時というか、日本に、こう、日本でね、初めてコンテンツをこう提供し始めてくれたところから、すごく喋るのが上手かったんですね、パブリックスピーキングが。で、まあ、本当にすごい人がいるなと思って、もうぐいぐいぐいぐい惹かれていったんですけども、やっぱその時に、あ、ミスター X は喋るのが上手いなとか、やっぱりもう稼いでる人は違うなとかっていうふうに僕は思いませんでした。その時にミスター X が喋ってることを全部手書きで写して、しかもそれをこう線を引いてね、ブロック分けして、この部分はなんかこういう部分を強調してるなとか、あ、 このパートでこういうふうに人のメリットを語ると気持ちが動くんだっていうふうに自分の感情が動いた部分とこう対象を照らし合わせながら、やっぱりそういうふうにして、こう、なんていうのかな、ミスター X の喋り方を真似していったんですね。だからミスター X はメンターですごく尊敬しているんですけども、やっぱ追いつけないと思ったことは一度もないし、絶対に追いつけると思って、やっていたし、今もやっています。そう。だから、絶対ね、まあ、特に今日の話を聞いたら、あなたも本当にお客さんが商品を売ってくださいとか、メールが来ないと寂しいですとかっていうような、本当奇跡のようなことが起こるようなコンテンツが絶対に作れるので、そう。だからね、本当諦めないで、ちょっと一緒に頑張っていきましょう。そう。でね、最初にその、ちょっとね、興味深い話をするんですけども、ある会社をクビになった男の話をします。そう。で、ある、その、何歳ぐらいか、ちょっと昔のなんかテレビかなんかで見た話なんで、ちょっと記憶が、うろ覚えなんですけども、確か20代後半の男性で、年収が、ね、当時200万円ぐらいの男の人がいたんですね。で、まあ、毎日毎日アクセク働いていたけども、まあね、もう給料が全然上がらなくて苦労していて、で、まあなんか趣味でね、そのメールマガジンを書いてたらしいんです。なんか趣味でそのマグマグさんでメールマガジンをこう書いてたらしいんですね。で、なんかそれが、ちょっとね、商売っ気のこの匂いがすることをちょっと、なんかアフィリエイトかなんかかな、こうしたのが、それをこう会社の同僚に話したら、会社の同僚が上司にチクって、お前副業してんのかっていう話で彼は、こうクビになってしまったんですね、その会社を。そう。で、すごく、ああ、どうしよう、もうお金がない遺産だ、もう家族も養えないし、家の家賃も払えないし、もうガス代も払えないし、っていうところで嘆いていたら、ある日、こうメールが来たんですね。で、一本メールが来て、それはある企業からだったんです。で、あなたのこのマグマグさんのこのメールマガジンを見て、本当に素晴らしいと思いました。で、ぜひね、ちょっと私の会社に来て、メールマガジンを書いてくれませんか?で、私のところはそのニュースレターっていうのをやっていて、商品を買ってくれたお客さんに対して、毎日毎日ニュースレターを送ってるんですけども、どうしてもね、なんか堅苦しくてつまんなくて、お客さんがどうも読んでくれてないようなんですね。だから、代わりに、私のところに来て、メールマガジンを書いてくれませんかっていうふうに言われたんです。で、まあ当然その人はお金がないし、まあ何も他に就職先もなかったから、その会社に行ったんですけども、その会社が、そのメルマガライターの彼に提示した年収の金額っていうのが1000万円だったんですね。年収1000万円だったんです。で、彼は年収1000万円で毎日毎日ね、メルマガを書くのが好きだから、好きなメルマガを3通ぐらい書いて、で、会社の売り上げも、ちょっと忘れたんですけど、2倍か3倍かになった。1年間で2倍か3倍かになったっていう、まあ、ハッピーエンドなお話があったんです。で、これ、なんかのテレビのね、ドキュメンタリーで、昔僕がテレビを見てた頃に、そのドキュメンタリーでやってたものなんですけども、やっぱりその、メルマガをかける、コンテンツをかけるっていうのは、やっぱり情報ビジネスで稼げるっていうことだけじゃなくて、今の会社でそのスキルを使うこともできるし、例えばね、転職するときの履歴書とかも書けるし、転職した時のそのスキルとしても使えるってことですよね。だからまあ、他のね、例えば、フィナンシャルプランナーとかっていうのかなとか、宅建とか、世の中にはいろんな資格ありますよね。その中でもやっぱり、コピーとかコンテンツを書く能力っていうのは、その、資格名ではないけども、ものすごく会社に必要とされて、で、あなたの収入をアップする材料になると思っています。ではですね、コンテンツ。その、コンテンツを作る、早いスピードで高いクオリティのコンテンツを作る方法を話します。で、書いてほしいんですけども、コンテンツ4つの秘密と書いてください。コンテンツ4つの秘密です。そう。で、まあ、コンテンツをこう、早くね、高いクオリティのものを作るには、まあ、大きく分けて4つのこう秘密があるんですね。で、この4つの秘密をちゃんと、本当に律儀に実行すれば、必ずメルマガコンテンツが上手くなります。アンケートが集まらない。そんなことがなくなります。みんなが、あなたのメールマガジンを読みたい。相互紹介したいと思えるようなコンテンツが作れるようになります。じゃあですね、まず秘密1。書いてくださいね。秘密1は、メソッドにする。メソッドにする。そう、これちょっと復習になるんですけども、書くのが苦手なんです。書くのが遅いんです。あんまりいいメールマガ書けないんですっていう人の共通点は何かなって考えて、いろいろと調べたんですね。調べたっていうのも、あなたからマグマグのアドレスもらってますよね。それ僕登録してるんで、ちょこちょこ時間がある限り見てチェックしてるんですね。で、やっぱりね、コンテンツがこう、遅い。 早く書けないっていう人は、このメソッドにするのが苦手だなっていう共通点があるんですね。メソッド化するのが苦手なんです。そう。で、これメソッドって覚えてますか？どういうものか。ちょっと忘れてるかもしれないんですけども、メソッドとは、簡単に言うと、ステップになっているということです。要は、どうやっての部分とかが、ちゃんと番号が振ってステップになっていることです。ステップ1、ステップ2、ステップ3、ステップ4になっている。もしくは、今僕が喋っているように、その、秘密1です、秘密2です、秘密3です、秘密4です。っていうふうに、ちゃんと番号を振ってあげているということなんですね。もう、ものすごくシンプルに言ったら、もう番号を振ってくれっていうことなんです。とにかくメルマガを書いたら、もう番号を使ってくれ。数字を使ってくれっていうことなんです。ただそれだけでメソッドになるんですね。ただのメールの文章が一つのコンテンツになるんですね、そこで。そこで価値が生まれるんです。みんな番号が振ってあるだけで、あ、価値が高いな、わかりやすいな、この人の文章を読みたいなって思うんですね。そう。だからまずメソッドにしてほしいんです。必ずメソッドにしてほしいんです。でね、もっとこれ忘れないでほしいんですけども、必ず世の中のすべてはメソッドになります。すべてがメソッドになるんです。例えばね、じゃあタバコを吸う方法。そんな、まあタバコ吸う方法。じゃあまず、ステップ1で、このビニールを開けて、ステップ2でここを開けて、ステップ3でここトントンってやってタバコを出して、で、ステップ4でこうやって吸うって。絶対ステップに分かれるんですね、どんなことでも。呼吸をする方法だって、まず鼻から吸って、そしてお腹を膨らまして、そしてどうのこうのって、絶対ステップに分かれますよね。どんなものでもステップになるんですね。そう。だから、ここがね、やっぱり、特に当たり前のことになればなるほど、人はね、ステップにしないんですよ。当たり前、自分は当たり前に知ってるから、こんなことをステップにしたら恥ずかしいなとか、ステップにする必要がないなとか、もしくは、ステップにする、ステップにも気づかないんですね。当たり前にやってることだから。でも、世の中のことは全部、ステップ0から、ステップ1、2、3、4、5、6っていうふうに、絶対ステップに分かれてるんです。それを、ただ単にステップにするだけでメソッドになるんです。価値が上がるんです。あなたのメールマガを読みたいと思われるようになるんですね。そう。必ず世の中のすべてはメソッドになる。っていうのをまず理解してください。じゃあですね、次の秘密。秘密2です。秘密2なんですけども、すごく重要ですよ。これはちょっと、今まで話してきてなかったことなんですけども、書いてくださいね。テクニックを結果に通訳する。テクニックを結果に通訳する。そう。で、多分もう今あなたはミスター X の音声をこう何度か聞いてると思うんですけども、ミスター X の喋り方とか喋る順番とかに、もしあなたがね、興味深いなとか、あ、ちょっと上手いなってもし感じてるのであれば、特にこの話を意識してください。特にミスター X が、ここがものすごく上手いんです。テクニックを結果に通訳するのがものすごくうまいんですね。そう。で、何ですかその通訳って何ですかとかっていう話になると思うんですけども、まず通訳っていうのは、まあ、簡単に言うと、相手がわかる言葉に変換してあげるということですよね。外人さんがこういて、それを通訳して、英語で喋られたことを日本語にして日本人に伝えてあげる。日本人がわかるように話してあげるということなんですね。そう。で、僕たちがやるのはテクニックありますよね。テクニックを結果に通訳するんです。相手が知りたいと思っている結果に言い直してあげて相手に伝えるんです。すると相手が価値を持つんですね。そう、ちょっとまだ全体像なんで理解できないと思うんですけども、だんだんわかるように話していくんで、安心してほしいんですけども、テクニックを結果に通訳するんですね。例を挙げます。例えばね、これ本当の話なんですけども、ダイエットをする方法、すごく簡単なダイエットをする方法があって、ちょっとじゃあ一緒にやってください。一本、人差し指を一本出して、こうどっちの鼻でもいいんで押さえてほしいんですね。で、息をこう、で吸うんです。で、息を吸い終わったら、反対で指を押さえて、で、吐くんですね。で、今度は手をこのままにして、で吸って、今度は反対の手で押さえて、で吐きます。もう一回吸って、っていうふうに吐きます。で、これはまあ、自律神経とかホルモンとかの関係で、これを1日3分かな ?3 分を2セット、朝と昼とかでやると、ダイエットができるっていうのがあるんですね。脂肪が燃焼して、ホルモンのバランスが整ってっていうのがあるんですね。そう、こういうテクニックがあるんですけども、 多くの人はこういうテクニックをすごくなんかこう簡単にね、喋っちゃうんですね。鼻をこう押さえて、とりあえず息吸って、吐いて、息吸って吐いて繰り返すと、痩せるんですよ。っていうメルマガになってしまうんですね。すごく短いメルマガで終わってしまうんですね。で、これは、今のがテクニックですよね。吸って吐いて、吸って吐いてっていうテクニックを相手が知りたいと思ってる結果に通訳してあげるんですね。そう。じゃあ相手が知りたいと思ってる結果は何かって言ったら、何キログラム俺は痩せるのかとか、私はどれぐらいの体重が痩せるのかっていうことを彼らが得たい結果ですよね。何キロ痩せるのか。だから、例えば、息を吸って吐いたら痩せますよじゃなくて、あなたが人差し指を一本使って、片鼻を押さえて息をで吸うと、ただそれだけで体重が 0.2 キログラム痩せるんです。そして、吐いた瞬間にさらに 0.2 キロぐらい痩せるんです。それを3分間繰り返したら、合計で何キログラム1日痩せる。まあ今、数字は適当ですよ。数字は適当なんですけど、何キログラム痩せるという結果が生まれるんです。っていうふうに伝えるんですね。こういうふうに伝えるから、相手が魅力的に感じるんですね。価値を持つんですよ。ああ、この、あなたが教えてくれたテクニックは、一回やることで 0.2 キログラム痩せるのか、すごいなっていうふうに思うんですね。でもどうですか？鼻を押さえて吸って吐いて吸って吐いて繰り返したら痩せますよ。やってみてください。すごいですよ。すごくないですよね、全然。価値が低いですよね。そう。だから、テクニック、いろんなテクニックをね、本で調べたりとか、今までの経験からあると思うんですけども、それを必ず相手が知りたい結果、ダイエットだったら何キログラム痩せるとか、誰々に褒められるとか、着れなかった服が着れるとか、そう。お金儲けだったら何万円儲かりますよとか、何千円損が防げますよとか、そう、痛み、なんか痔とかの痛みだったら、一回やるごとに、どれぐらいの痛みが引くとか、まあなんかそういうね、相手が得たい結果に通訳してあげる必要があるんです。そうなると魅力的になるんですね。いつかテクニックを結果に通訳するです。これができると、コンテンツがね、すごく魅力的になって、みんなあなたの話を聞きたい、聞きたい、聞きたい、聞きたい、聞きたいっていう風になるんですね。そう。いいですか？必ず、あなたのテクニックを結果に通訳してください。でもそのためにね、まず必要なのは、相手が得たい結果が何なのかなっていうのが分からないと、通訳しようがないですよね。そう。だからまず、ステップ1で、その相手が得たい結果は何かなっていうのを考えた上で、自分のテクニックをどういうふうにしたらそれを通訳できるかなって考える必要があります。そう。これだけでもかなり、もう、まあ今、マグマグさんでね、殿堂入りしてるぜとか、なんかすごい部数持ってるぜっていうメルマガを書いてる人よりも、はるかに魅力的なコンテンツが書けるようになります。必ずやってください。練習が必要ですけど、必ずやってください。そう。で、次なんですけども、秘密その3。秘密3は、引き金単語を使え。書いてくださいね。引き金単語。で、これね、もう何回も言ってるんですけども、これがね、やっぱり、なかなか苦手なのかなっていう気がします。引き金単語っては何か、見ただけでビクッと反応してしまったりとか、見ただけで続きが気になったりとか、そういうただの単語です。単語なんですよ。ただの単語なんですね。でも、人のね、その感情をぐーっと込み上げるような、その引き金になる単語っていうのはもう世の中にいっぱいあるんですね。もう本当にいっぱいあるんです。もう一冊の本をちょっと10ページぐらいパラパラパラって読んだら、20個30個簡単に見つかるんですね。で、やっぱり最初の頃は僕もこういうのをちゃんと手書きでメモしてました。そう。やってないですよね。引き金単語大事ですよ。チェックしといてくださいね。集めといてくださいよって話を前にしたけど、多分やってないと思うんですよね。ほとんどの人が。僕はその引き金単語帳みたいなのを最初の頃は一生懸命書いてました。それをこう見ながらコピーを書くとかじゃないんですけど、手で書くと覚えてだんだん記憶してくるからね。だから今こうコピーを書くときに瞬間的に引き金単語が書けるようになるんですね。そう、やっぱりこういうなんか地味なことっていうのはやってます。そう、ミスター X なんかは18歳の頃からこの引き金単語っていうのを集めてたみたいです。周りの人が、よし、俺は今日はコンパだぜ、行こうぜって言ってるときに一人でノートに引き金単語を書いてたらしいです。だから今があるんですね。だから数十億稼いで引退してるんです。そうだ、本当にね、今までこう言ってきたことをこう、やっぱり、まあ、別に馬鹿にしてるわけじゃないとは思うんですけども、忙しいとかいろんな理由があると思うんですけども、まあ、本当に、継承ではもう大事なことを話してるので、 やっぱり一個一個のことを律儀にこうやっていくと、すごいいいコピー、いいコンテンツが作れるようになります。引き算単語。でね、一つの単語を取っても、もう、それが10個、100個っていう表現方法があるんですね。いろんな表現方法があるんです。例えば、ちょっと今パッと例が出てこなかったんですけども、例えば、その僕だったら、あざ笑われるとか、奴隷とか、なんか、弱い男とか、ダサいとか、舐められてるとか、なんかそういう、なんか、多分ちょっとビクッとすると思うんですよね。ちょっとなんか感じると思うんですよね。特に男性の人だったら。そう。そういうね、単語っていうのはもうどこでもあります。別に僕の話聞かなくても、一冊本読んでもいいし、なんかね、まあヤフーニュースとか見てもいいし、新聞見てもいいと思うし、新聞はあんまりないかな。いろんな本見てもいいと思うし、どこにでも散らばっています。で、必ずね、同じ表現を、同じことを伝えたいんだったら、引き金単語を使ってください。で、見つからなかったら、類語辞典でちょっと調べるだけでも、同じ意味だけども、強い感情を引き出す単語っていうのがあるので、それを必ず使ってください。で、もういきなり使えないです。いきなりは無理です。でも、ちょっとずつちょっとずつ練習して、蓄積していったら、それが自然にできるようになります。もうそれだけで、引き金単語を使うのと使わないのと、だけで、メールマガジンのね、開封率っていうんですかね、お客さんが読んでくれる率っていうのは、簡単に2倍、3倍に変わります。そう、引き金単語を一文字使うだけで、一つの単語を変えるだけで、読んでくれる人が5人から10人、5人から20人っていう数字に本当になるんですね。そう。ちょっとね、やっぱり引き金単語の部分が弱いと感じる人が多いので、特に継承の参加者はね、本当に真面目な人が多いんですね。まあそれはすごくいいことなんですけども、やっぱりそういう人の感情をね、ぐっと揺さぶるような単語をどんどん使っていかないと、やっぱりいいコンテンツ、いいコピーっていうのは書けません。必ず引き金単語っていうのを使ってください。じゃあですね、次ですね、秘密4なんですけども、書いてください。プロになれ。そう。で、ここかなって思うんですね。ちょっとマインドセットですよね。マインドセットなんですけども、プロにならなくちゃいけないと思うんですね。で、例えばですよ、まあ自分のエゴとか自分のその愚かさもあるとは思うんですけども、誰かがね、村上さん、あなたは情報ビジネスを教える商材で日本一の自信がありますかって誰かが僕に質問したら、日本一どころか世界一の自信がありますって言えるんですね。例えば早漏の商材、もう一番最初に作った早漏の商材で、じゃああなたは早漏の商材で誰よりもすごいノウハウを出してますかって出してます。もう目を見てはっきりと堂々と言えるんですね。恋愛の商材にも関してもそう。今まで僕自身がちゃんと自分の手で書いてきた商材に関しては、誰よりも最高なものがあるんですね。どんな有名な先生よりも、どんな権威の先生よりも、最高の、もうトップだっていう自信があるんですね。そう。でその自信は、最初からあったわけじゃないです。商材を何度も何度もリニューアルしたりとか、いろんな本を読んで勉強しては、追加していったりとか、フォローメールをこう付け加えていって、すべて今の段階で、よし、俺はトップだぞっていう自信があるんですね。そう。だからやっぱり、あなたが今やっている商材で、なんとなくね、こう、稼ごうかなっていう、じゃなくて、やっぱりトップになってほしいんですね。プロになってほしいんです。トップレベルになってほしいんです。そう。だからそのために、いろんなね、練習もする必要もあるし、一回作ったものを壊す必要もある。そう。いろんな勇気が必要だと思うんですけども、やっぱり自分がトップレベルだぞっていうふうに、言えないような商材をやっていても、やっぱ売れないと思います。続かないと思います、最終的に。だからその商材選びの段階で、パッションについてこう話をしたんですけども、やっぱり、パッションがない商材っていうのは、どこかでね、セールスレターとか、商材とか、フォローメールとか、コンテンツとかのところで、どこかで甘さが出るんですね。絶対出ちゃうんですね。人は甘い方に流れるって言いましたよね、自然に。そう、絶対出てしまうんです。だから、もっとね、今あなたが、やっている商材を愛してほしいんです。もっと愛して、そして誰に聞かれても、俺はこの分野でトップだぞ。テレビに出てる人、もう関係ないね、問題ないね、本を書いてる人、余裕だね、あんな人は関係ないね。なぜなら俺は、なぜなら私は、お客さんの恐怖、そしてフラストレーション、具体的に得たい結果にフォーカスして、それを解決する。そのために最高の努力をしている。絶対に どんな人にも、どんな人よりも最高の商材を作っています。っていうふうに言えるぐらいまでに愛して、そしてプロになってほしいなと思います。これが本当にね、すごい些細なところで差が出てきます。もっともっとこうプロ意識になって、その分野のね、今あなたがやっている分野のトップになってください。